渡る？今日は学校どうなの？
ああ、行ってくるよ。勉強はないけど工場に行って手伝わなくちゃなんないんだ。今日も暑くなりそうだな。参っちゃうよ。
お兄ちゃんおはよう。ああ、いい天気。今日も川で泳ごうっと。毎日だから皮むけちゃった。ほら。
本当だ。男と間違えられちゃうよ、お前。
お兄ちゃんたら。
それは1945年、昭和20年の夏のことでした。その日もここ広島市昭和町に住む荒木家では、一日がこのように始まっていました。声の主は私の母と、兄で中学2年だった渡る、その妹いつこ。私はその時まだ3歳でした。当時泥沼のような侵略戦争に足を踏み入れていた日本は、今やその敗北が決定的になり、国の指導者たちはどのようにしてこの戦争を終えるかに苦悩していました。日本の主要都市が連日のアメリカ軍の爆撃でほとんど焦土と化していたのに、ここ広島はその時まだ戦争がまるで嘘のように平和でした。その頃兄の渡るは夏休みというのに勤労奉仕ということで登校して工場でみんなと働いていたんです。父は兵士として出征しており、母が私たち3人の子供を抱えながら家の中を一手に引き受けていました。こうして運命の日、8月6日がやってきました。午前8時、兄が登校すると、
集合、各組ごとに点呼を取って一度教室に入ること。少し話があるからな。ああ、今日も暑くなりそうだが、お国のため、天皇陛下のため、気を引き締めて働くこと。以上。では解散。
彼らは急いで教室に入りました。その時です。一瞬真夏の太陽にも勝る閃光が走り、ドカーンという大音響とともに大きな建物が崩れ落ち、次の瞬間には草も木も木造の家も全てのものが熱風になぎ倒され吹き飛んでしまいました。人々が我に返った時、そこに見たものはこの世の地獄でした。破壊され尽くしたまるで建物の墓場のような瓦礫の山、燃え盛る家々、その中に耳を覆いたくなるような人々のうめき声。私たちの家も一瞬のうちに押しつぶされていました。
お母ちゃん、助けて、苦しいよ、助けてよ。
いつか、いつか、今助けてあげるからしっかり頑張るんだよ。神様助けて。よし、背中が見えた。いつこ、漢字、もう少しの辛抱だよ。しょ
しょ、お母ちゃん、
神様ありがとうございます。
母は父と共に敬虔なクリスチャンでした。キリスト教は敵の宗教と非難されながらも、母は私たちにいつも祈りを教えながら、その信仰を守り通していたのでした。こうして私たちは九死に一生を得たのでした。
お母ちゃん、頭から血が出てる。痛くない？
ん？あ、大丈夫。頭がしびれちゃって痛みを感じないのよ。それより渡るはどうなったろうね。探しに行かなきゃ。いつこ一緒においで。
こうして母が学校に行ってみると、
あ、荒井くんのお母さん。
え？あ、キミちゃん？二丁目のキミちゃんね。大丈夫だったん？あ、よかったね。あ、うちの渡る知らない？
荒井くん元気です。傷もなくて、今先生や友達を家に送っています。
そうなの。よかった。渡るのこと教えてくれてありがとう。
その日の夕方、兄は疲れ切って帰ってきました。
ここはもう住めないから、牛田の方に逃げよう。みんなそっちに行ってるようだから。 辛いだろうけど、みんな頑張ってよ。神様にお祈りしてから出かけようね。渡る、祈りなさい。
神様、僕は何をどう祈っていいか分かりません。友達はほとんど死んでしまいました。僕たちはこの戦争は必ず勝つと教えられて信じてきました。でも今みんな死んでいきます。どうしてですか？どうして神様はこんなことを許されるのですか？
兄の若い心にはこの試練はあまりにも大きすぎて今にも押しつぶされそうでした。彼の魂はいつも母から教えられていた神様は最善をなさるという一筋の信仰と、今日目の当たりにした地獄絵のような現実の中で激しく揺れ動いていたんでしょう。数日後、私たち一家は山口県の岩国に親戚を頼って移り住みました。そしてあの惨劇の日から9日後、1945年8月15日。
今日はお昼に一緒にラジオを聞こうね。重大な放送があるから聞くようにって知らせがあったから。天皇陛下がじきじきに話されるんだって。
母さん、どうも体がだるいんだ。あんまり食べたくないから今日は寝てていい？
そう？熱を測ったら？疲れたのなら寝てなさい。
重大ニュースは日本が連合軍に無条件降伏したことを知らせるものでした。言い知れないほどの深い爪痕を多くの人々の心と体に残して、この無謀な戦争はやっと終わったのでした。私たちのもとには幸いにして父が間もなく帰ってきました。こうして再び平和な生活が戻ってきたかに見えたんですが、兄は次第に元気がなくなり、とうとう病の床に伏してしまいました。
アタル、どうだ体の調子は？
顔色はあまり良くないが、何でも食べて体力をつけなきゃいけないよ。
父さん、どうも体に力が入らないんだ。食べなきゃと思ってもどうしても喉が通らないんだよ。
そうか。ま、もう少し涼しくなればな。
ん？ボタル、お前の髪の毛嫌にたくさん枕についてるな。どうしたんだろう。どれ、頭を見せてみろ。あ、髪が抜ける。
そうなんだ。 2,3 日前からちょっと引っ張るとごそっと抜けるんだよ。それに昨日歯を磨いていたら歯の日から血が出てなかなか止まらないんだ。
その時すでに兄の体は目に見えない放射能に蝕まれていたのでした。兄は日に日に弱っていき、やがて耳からも出血し、髪はすべて抜け落ち、人一倍頑丈だった若い肉体はもう骨と皮のようになって、今や確実に死に向かっていました。
ねえ父さん、僕死ぬんでしょ？
わたる、なんてこと言うんだ。
心配しなくていいよ。僕死ぬのは怖くない。でも同じにピカトン浴びて、どうして家族の中で僕だけ死ぬのかな。何のために死ななきゃいけないんだろう。死んだら天国行けるよね、母さん。
わたる、戦争のためにお前はこんなになったんだけど、誰も憎んだり恨んだりしてはいけないよ。聖書にね、人の怒りは神の義を実現するものではないって書いてあるからね。だからイエス様を見上げて最後まで生き抜くんだよ。お前の命はイエス様の御手の中にあるんだからね。お
前より先に死ぬはずのお父さんや母さんが生き残って、それにお前の可愛がっていたいつこや寛治が死なないで済んだのはお前のおかげだよ、渡る。母さんそんな気がするんだよ。お前が身代わりになってくれたんだって、イエス様のように。
身代わり？そうか、僕が死んでその代わりに父さん母さんやいつこや寛治が元気で生きていけるんだね。よかった、父さん母さん、僕の分も長生きしてね。いつこ父さん母さんに親孝行するんだぞ。そしてもう絶対に戦争のない世の中になるように、大きくなって寛治と一緒に頑張るんだ。兄ちゃん天国でイエス様と一緒に見守っててやるからな。
渡る！
渡る！
兄ちゃん！
その時兄の顔は驚くほど安らかでした。8月30日、兄は地上での14歳の短い生涯を閉じました。あれから39年、兄が学んだ中学校の校庭には、戦没した生徒の名を刻んだ碑が立っています。兄の名もその中にあります。しかし今兄は、平和の君であるイエス・キリストと共に天国にいます。今の日本を天国の兄はどんな思いで見ているんだろうか。8月が巡ってくるたびに私はふとそう思うんです。